モグラグラジオでー
す。モグラグラジオでー
す。こんばんは。月に1回のアートトピックの会、デザイナーのマガラです。
おぎじゅうです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、
はい。
平日の昼下がり。
そうですね。ビールも飲まずに。
シラフですね、久しぶりの。
うん。私結構多いよ、シラフ。
あ、そう。
そうそうそう。
俺過去209回のうち5回目ぐらいじゃないですか、シラフ。
そうやな。ついつい昼間だとね、飲めないですからね。
そうですね。で、僕ね、ご飯食べて、ちょっと和んでたら、だいぶ眠たくなってるんですけども。
オキさん、私との会の時、いつもさ、眠いかさ、二日酔いかさ、なんか、ぼんやりしてるやん。
ぼんやりしてますよ。
他とちょっとテンション違いすぎへんの。
いや、基本的に、こう、うん、アートトピックの会はさ、
うん、
やっぱこう、アートトピックウォッチャーの、マガラさんの話題、
いつもそうやってハードル上げんねんからさ。
に、まあ僕はちゃちゃ入れるっていう、
そうやね。
スタイルなんで、
ね、はい。
まあちょっと、今日もそんな感じで、
いきましょうか。
やろうかなと思うんですけど、どこでまあエンジンがかかるか。
そうやな。なんだかんだ言って上げてくれてるもんな。
頭かからないのか。
うそーいや
ーわからないですけど、
ちょっと。頑張りますよ。
はい。アートトピックの回なんですけど、ちょっとね、その前に、
はい。
一つだけお知らせをしたいなと思ってまして、
はい。
来週のモグラグラジオなんですけど、
はい、
210回目、
210回、
オキチュウツチコのメールの王将をやる予定なんですけど、
はい、
来週のですね、
はい、
火曜日
8月6日、
8月6日の火曜日ですね、火曜日です、
はい、
阿佐ヶ谷ロフト A で、まあ、先週ぐらいからエンディングでインフォメーションしてるんですけど、
はい、
ユーストクルーといいますか、イエロという、
そうですね、
クルーがいて、
まあ、スーパー映像集団って感じする。
どう説明したらいいかな。まあ、イエローのことについては、イエローのサイト行ってもらったらすげえわかると思うんですけど、うん、YEALO、びっくりマーク、で、イエローっていう人たちなんですけど、まあ、月に一組かな、なんかアーティスト、絵描きを紹介してたりとか。
そうですね。なんだったっけな、独自の視点で、インディーズアート系ミュージシャンを紹介しますみたいなサイトをやってはる。
そうですね。
はい。
アンダーグラウンドカルチャーを紹介的な感じのサイトなんですけど、
ね、はい、
まあ、月に一組か二組、ペインターを紹介したりとか、あと、バンドのスタジオでの練習のところに行って、そのスタジオで1曲演奏をしたのをフルで映像で紹介したりとかですかね。まあいろいろ、あといろいろコンテンツあるんですけど、まあ僕との絡みで言うと、隔月でやってる、僕と山尾くんがやってるブラックアイ、
はい、
ライペイント&トークショーブラックアイの、まあ、ユースト配信を毎回やってもらいつつ、それのライペイント45分っていうのを、まあ、イエローの中でのブラックアイというコンテンツで、まあ、過去出演してくれた全アーティストが紹介されてたりとかいうサイトなんですけど、
はいはい、
そのサイトをやってるイエローというクルーがですね、
はい、
初めてというか、
初ですね、イエローです
そうね、
初主催イベントって言ってました、
ね、うん、イエローサロンというイベントを、まあ、やるんですけど、阿佐ヶ谷ロフトで8月6日に、
はい、
まあ、なんか内容はなんかいろんな、まあ、イエローがゆかりのある、まあ、アーティストやったりいろいろやってる人たちを雑多に集めて、うん、まあ、なんか何でもおもろいことやろうやみたいな感じなんです、らしいんですけど、
はい、
まあ、このモグラグも出るんですけどね、
出ます。
そこで、はい、最後の方23時から30分間僕トーク頼まれてて、
ほうほう、
何しようかなとちょっと考えた結果ですね、
はい、
メールの王将を公開録音したらいいんじゃないかと。
大人気やな。メールの王将すごいな。
まあ、メールの王将をやっときゃなんとかなるんじゃねえかみたいなことで、ちょっと何でしょう、200回記念からもう全然経ってないんですけど、下の根も乾かんうちにまた公開録音しましょうという感じになってまして、
はい、
まあ、今回ちょっと持ち時間30分なんで、
そうだね、短いんだね、
全部はできるかは分かんないんですけども、はい、一応ちょっとメールの応募をやりますので、また メールの方を募集したいと思いますので、
お便りですね、
お便りの方よろしくお願いします。で今回は、
はい、
ちょっと夏なんで、
お、
ちょっとメールテーマを決めて、
お、
ちょっと募集させてもらおうかなと思ってまして、
はい、
昨日土子さんとね、うん、メールでやり取りした結果、
はい、
募集テーマはですね、ひと夏の思い出という、
うわいいね、
テーマでちょっとメールの方を募集してますんで、
はい、
どしどし送っていただきたいなと思います。
楽しそう。
一応まあだからそうですね、8月6日が本番なんで、まあ8月5日中ぐらい、
そうですな、
まあ8月6日の昼ぐらいまでですかね、
はい、
にinfo@moglag.com の方まで、 info@moglag.com まで、メールの応募宛てでラジオネームつけて、
はい、
あなたのひと夏の思い出、まあ、どんなんでもいいですよ。
そうですね、
まあ、
やっぱ恋とか恋とかやな
でもいいし、まあ、はい、子供の頃見に行った花火大会の話でもいいですけど、
なるほどなるほど、
まあどっちかっていうとまあ艶っぽい、艶
っぽい
のの方が盛り上がるかなとは思いますけどでまあ一応この収録した分は来週のモグラグラジオで出しますけど、
はい、
まあなんかイエローサロンもね、入場料も超安かったし、
安いし、
なんかいろいろ面白い人集まってるんで、阿佐ヶ谷で、
あとね物販もたくさん出る、30組近く出るみたいな、
あ、はいはいはい、
モグラグからもなんか出ます、
うん、
私は物販担当でずっと飲んでると思う、物販ブースで
そうね、
うん、
まあなんかそういうの、まあちょっとしたお祭りやという感じなんで、
はい、
まあお祭り気分で来てもらって、まあよかったらモグラグラジオの公開収録も見てもらえたらなという感じになってますんで、
はい、
ぜひぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
というのが、まあ、お知らせですね。
はい、
はい、じゃあ行きましょうか。
はい、では早速なんかテンションうまく持っていかれへんな夏っぽくいかないと。じゃあ早速一つ目のアートトピック、東京都現代美術館で開催中、お化けとパンツとお星様、
はいはいはいはい、出ました。
これはですね、モグラグゆかりの浜口桜子さんが絵を出展しているんですけれども、
うん、
まあ、夏休みということで子供を集めた企画ということで、今美術、現代美術館自体では3つ大きい展示やってて、その中の一つがこのお化けとパンツとお星様っていう展示になってます。
東京都現代美術館ですね。
そうですね、
うん、
これで浜口桜子さん以外にも何組か、全部で 1,2,3,4,5 組ですね、お化け担当とかパンツ担当とかこのお星様担当みたいにして映画出してるんですけど、まあもう浜口桜子さんの作品がすごいです。
サックね、
サック
すごかったね。
すごかったです、うん、そっか、沖さんも
行きました ね、
そうで
したね、オープニングで見ましたけど、
そっかそっか、
うん、
もうね、私が行ったんで平日の朝だったんですけど、
うんうん、
それでもやっぱりもう子供たちでいっぱい、
朝倉くんちゃんとこ、
はい、
あそうね、あまああれはなかなかできる体験じゃないからね、
うん、
まあ他の作家の作品も結構参加型も多いし、なんかまあ、子供がキャッキャしそうな内容なんやけど、特に桜子ちゃんのは何やろ、あんな巨大な空間が、
はい、
をこう絵で埋まってるじゃない。
そうですね、
だから子供にしてみたら大人が見てあんだけでかいと思うんやから、
もう国やろない
やここそういうサイズ感じゃなく
て思わへんかな。
いや、なんか 絵に囲まれてるっていう感じがすごいすると思う、う
ん、普通にあんなに大きい絵初めて見たっていう気がしました、自分でも、
うん、そうですね、うん、あれ相当でかいで、あれは
相当でかいのに全然なんかその間延びとかも何にもないし、端から端までぎっしりじゃないですか、
うん、
なんかちょっとびっくりしてしまって、
うんうんうん、
あそこの部屋に入ったらみんなわーっていう感じというか、
うんうん
うん、もうなんかちょうどね同じタイミングでファミリーが入ってきてね、その子供の顔まじまじと見てたけど、もうこのわーっていう感じが忘れられへんこういう感動を与えられるんやなと思って、
あ
ーアーティストってって思って、ちょっと涙がポロって出たもん、なんかうわすごいと思ってしまって、
子供がわーってなってる横でマガラポロってなった、
なったねっていう、なんか
ポロリ出ちゃった
ね、ポロリ出ましたね、なんかね、なんと言ったらいいんやろうな、 自分が子供に帰ったとかいうそういう感じとはまた全然違う、
うん、
なんか大人になって子供の なんていうんやろうな自分の子供時代、
うん、
目の前に自分の子供時代がいるみたいな、なんて言ったらいいのすごい なんて言ったらいいの、
あ、
子供の後ろから追っかけていってるような、
子供の
昔の分かった
自分、うん、
その部屋に入った瞬間に自分の中から自分のちっちゃい子供がボンって飛び出して出ていったかのような感覚になりました。
あ、はいはいはい、ちょっと思い出ポロポロ的な感じかな、
うんうん、思い出ポロポロ、そんなだっけ、
なんか、うん、周りに自分の幼少期がワイワイしてる、
ね、ああそんな感じ、分裂した感じ、自分の中から子供がボンって出ていって、
ああ、
はい、
はいはい、
みたい なんか
残されたマガラもう空っぽ
空っぽちゃうよ、大人の自分としての脳みそで、
うん、灰色の瓦礫に
立ち尽くしてるそんなことないよ、真面目に見てたよ、ほわーって言いながら、
ほわーって言ってた、
ほわーって言ってた
あ、マジ
360度こうフワーって見渡して、
あ、
はい、
フワーって見渡しながらフワーって言って
た、ザッと見渡しながらフワーって言ってた、
ザッとしか見てへん、
もうじっくり見たよ、
うん、
っていう、とにかくあそこは体験してほしい空間になっているなということは間違いないですね、
空間ですね、あれは
もう、うん、
っていうより、
そうですね、
うん、
なんか絵の感想というより本当に一つの体験ぐらいの爆発的な迫力があるというか、
いや、あれ見てから、
はい、
桜子ちゃんに会ったら、
うん、
こいつすげえ感がすごい、あ、
高まる
高まる、
いや、う
ん、で桜子ちゃんあれ自分の実家のベランダで描いてたんです、ベランダとか屋上で描いてたんですけど、
はい、
真っ黒になってるからね今絵画焼け、
絵画焼け、
絵画焼けがもう半端ないですね、
いや、あんだけ大きいものを家で描けるっていうのもすごいね、ちょっとずつ分けてやっぱ描くんかな、
うんうん、あれあんだけあれちゃう、絵描いて日焼けしてんのって桜子ちゃんかピカソぐらいじゃないですか
ピカソって日焼けしてんの、
ピカソガンガン日焼けしてたでしょ、まあじいさんやったからかもしれないけど、
なんでの、
え、
黒いの、
黒くないピカソって日焼けで、
いや全然そんなイメージなかった、
マジで、
いやだ、ピカソか桜子かなんや、
そうそうそう、
すごいね
色の黒さはね、
うん、
いやだから前あれです、あのナディファーパートでライブペイントしたんやけど、
そうだったね、
あれがまあ、あのその東京都現代美術館のその展示の時も桜子ちゃんに会っとったんやけど、
はい、
いやなんかすげえなって感じで、
うん、
もう別にライブペイントも別に桜子ちゃんだけでええんちゃう
すげえ弱気になってきてるまあでもあれ見てしまうともうなんか物言えぬというか、もうどうしたらいいか分からへんもんな、うん、目の前のこの人が描いたんやって信じられへん一瞬、
うん、そうだね、
うん、
であのさ中央にさ、
はい、
あの子供の裸ちゃんのさクッションが、
はい、大きいぬいぐるみというか大きいクッションというか、
うん、であれに寝転がってこうさ、みんなこう
子供たちが遊び回る感じでしたね、
うんうん、すごいね、いい感じでしたよ本当に、
いやびっくりしました、
うん、
その出て行った自分の中の子供があの部屋から帰ってこーへん感じ、
嘘やん、
ちょっともうあそこでなんか絵に当てられてしまうというか、
うん、
ポカーンってなりすぎてまだ戻ってこーへんもん、あいつ
嘘やん、
まだあそこで遊んでるっていう感じ、
じゃあ今この俺の目の前にいるマガラはこれ
大人
大人な部分だけ、
大人な部分だけ全然可愛げないな、なんか、
いやでもその割にはだいぶいつも通りのこうほつれ感満載の MC っぷりですけどね
そうですね、もう恥ずかしい限りですけれども、っていうとにかく迫力体験なので、
迫力体験、
はい、ぜひ皆様行っていただきたいなと思っております、
うんうん、はい、まあ涼しいですしね、トゲンビ
何その感想どこも涼しいよ、
あとね、うん、トゲンビ行ったらね、うん、ぜひね帰り道にね、
うん、
メインの車が通ってんのの一本トゲンビ寄りの道が結構酒屋さんとか飲み屋があるんですけど、
うん、
ぜひねだるまっていうね店行ってください、ね、
あ、全然知らんわ飲み屋、うん、
もうね、桜子ちゃんの作品世界に包まれた後は、はい、あのだるまで上質の居酒屋体験をねしてもらえたらと思いますけど。
赤ちょうちん系？
赤ちょうちん系で結構店も広くて、
ふ
ー、なかなかもう入った瞬間にここ間違いないなっていう感じの店なんやけど、あのチューハイ頼んだんやんか、
うんうん、
チューハイ頼んで出てきたの一口飲んだ時に、これは俺だるまに殺されんなって思いましたね。
多い？
レモンサワー頼んだんだけど、うん、焼酎の味しかせえへんぐらい全然割り物入ってねえみたいな。
すっごいね、焼酎ロックや
ぐらいのノリで
濃いんですね。
でしかもなんかめっちゃ安いんですよ。
あ、そう、
うん、
素晴らしいね。
何でもいろいろメニューもあって、
へ
ー、あのサーロインステーキとかもあんね
ん。なんでなん、すごいな。
680円ぐらい、
安っ。
うん、
そんなんあんねんね。
そうそうそう。
じゃあ子供に帰った後はそこで大人の時間と。
そうで、ちょっと面白かったのが、
うん、
そのメニューが書いてあるんですけど、
はい、
カレーグラタンって書いてあって、
ほう、
でその下にチキングラタン書いてあって、
はんはんはん、
その下に、
うん、
エビドリアンって書いてある。
多いやん。
グラタンに引っ張られてもうて、ドリアがドリアンになってもらってるっていう、かなり生かした。
生かしてるね。
店が。
もうちゃう食べ物になっても
ら
って
る。そう
偶然。
うん。で注文しよう思ってもね、満員で俺行った時、
もう
店員さんがなかなかはいはいって言いながらなかなか来てくれへんくて、待ってたらもう。カウンターに座ってた常連さんらしいおばはんが言ってきて、
うん、
私注文しといてあげるから何々とか言って聞いてくれて、
ほう、
あ、じゃあこれチューハイ2つくださいみたいな感じで、ええ店やなって言って、
うん、
おばちゃんが行ったらもうそのまま帰ってくれけへんくて、うん、全然注文通ってないみたいなえ、どういうことみたいな。
かわいい店ですね。
そう
なるほど、
うん、
そっか、そう、知らんことなしで、
ちょっとだけエンジンかかったよ。
そうやな。でももう東京都厳美から帰ってもうたんだ。
帰っても
う、もう一個と都厳美の話しようと思って。
ああ、じゃあもう一回戻ろうか、
うん、
忘れ物
しに、
心の子供を取り
戻し、心の子供を取り戻しに、
うん、
でね、うん、そのお化けとパンツと同時で、さすが夏休みなんやけど、うん、もう一個の大きい企画展が、
うん、
手塚治虫と石森章太郎の漫画の力っていうのがやってまして、うん、そうでね、
まあ、パワーオブ漫画ですね。
パワーオブ漫画、まあまあ皆さんご存知、この二大巨匠、
うん、
トキワ荘できてるから、美術館の中に再現されてた。
マジで、
うん、ちょっとした再現がされてたよ。
ちょっとした再現、
うんうん、でね、私思って、それを見て思ったんですけど、私石森章太郎全然知らんかった。
ああ、僕もでも漫画自体はほとんど読んだことないですけどね、うん、作品はまあでも
なんか作品自体もあんまりよく知らんくって、リボンの騎士だけ、あ、私パズル持ってたっていうことだけ思い出してんけど、ストーリーとか全然知らんくって、
あとサイボーグ009、
それも知らんねん、見たことなくて、ちょっと上の世代とかかな、関係ないかな。
いや、だいぶ上でしょ。それ
だいぶ上な、
そりゃだいぶ上ですよ。
そっか、
うん、009とかリボンの騎士の頃、俺リボンの騎士ギリギリ生まれたかなぐらいじゃない。
あ、やっぱそういうことか、
うん、
いやパズルとか私全然テレビ見えへんかったからさ、うん、またいつものやってたけど知らんバージョンなんかな。
いや全然おいら生まれる前の話ですよ。
そっか、うん、なるほど、ごめん、ちょっと
何なんこの間
なんかぼんやりしてしまう。子供置いてきたからかな。
子供置いてきたからやで、
うん、そのね、漫画の展示もね、
まあ、からでもだるま逆にいかんでよかったかもな。
あ、なんで
美術館に子供置いてきて、
うん、
だるまに大人置いてきたらもうほんま亡霊ゴーストしか残らへんから。
それこそただのもう瓦礫やろ
瓦礫
ひどいよね。いや、 やっぱ夏は起きがちや
ん。忘れがちやん。いろんなものを
ね、
はいはい、
ひと夏に置いてきがちやろ。
ひと夏の思い出で。
そう、ついついね、落っことしてきちゃうから、今まで人生さ、落としてきたやん、たくさんのものを夏に。
夏の思い出って
ね。あかん、全然乗り切らへん、奥さんが。持っていかれへん、私のパワーじゃ。っていうね、のもやってますんで、ぜひぜひ、皆様、東京都厳美にお出かけくださいと。
はいはいはい。
というのがまあ一つかな。
うん。なるほど。
じゃあね、なんでな、エンジンがこんなにかからへんか、ちょっと、こう、間のトーク入れていい？二つ目に行くまでに。
いいっすよ。
毎年ね7月私が何のトピック話してるか知ってる？
知ってますよ。
そうなんですよ、年に一度の恐竜展。
うん、マガラが最も燃え上がる日
燃え上がる月ね
燃え上がる月、
まあ燃え上がる日やねんけど、1年で一番テンションの高い日やねん。
まさに夏子になる、
はい、
マガラ夏子が燃える日ですね。
はい、それがね今年大きい恐竜展が関西やねん。東京でないねん。今までさ、ね、やってきて初めてやね。
あ、そうなんや。
で関西とか行くと、まあ、もちろん関西でも見に行く気やけど、8月のもう休みとかにね行くけど、やっぱな関西店とかやってしまうと、あの関西初上陸とかになって東京店で前来てたやつやけど、はいはい、今年来年は大阪行ったとかみたいになって、ちょっと新しいもん変ねんやんか。
はいはいはい。逆にだから去年がね結構あの、うん、マガラの恐竜ウォッチ的にはあの革命的な年やったからね。
そうだったんですよ。
恐竜は実は毛が生えてた説が有力になってますっていうね、はいはいはい、
でもね今回のその大阪店のもうメインビジュアル、うん、みんな毛不足さやで。
ほんま、
うん、
やばいな。
やばいっすよ。
だから嫌なんだよ科学は
夢も現実にね塗り替えていくからね。
そうやで、
想像の上から科学的根拠で上塗りされた私たちの思い出よ
全部思い出
思い出、
うん、だって俺ら子供の頃見てた恐竜は全部ハゲやったってことでしょ。だから去年も言ったけど、
う
ん、
そうそうそう、
うん、つるっぱげやったってことですからね。嫌、うん、だわ、かっこええっつっててね、
うん、
ハゲでかっこええのって結構ね
難しいことやな、
うん、ジャンレのぐらいでしょ。
ハゲそうやな、
うん、
あのブルース・ウィリスは、
あ、ブルース・ウィリスはあれかなりの恐竜やね、うん、
なかなか恐竜、うん、かなりの恐竜、
うん、ハゲでかっこいいねあれ。
そうそうそう、うん、そんなっていうことで恐竜展は来月の8月にずれするかなと。
あ、なるほど、まあ、うん、来月はやってくれるわけね。
やります、まあ、新しい発見があるかどうかなんですけどね。
はいはいはい。
ということで皆さん来月もお楽しみに。
来月っていうかもう今月ですけどね。
そうやな。
そうそうそう、結構こう7月ちょっとアートトピックを入れるタイミングがなかった、
うんうんうん、
ちょっと今月に7月分がずれ込んでますけど8月もやると、はい、8月はまあアートっていうか
恐竜、
恐竜ダイナソー。
そうですね、
うん、
今月後半にもやるよってことですね。
そうですね、
はい、
はい。
じゃあそういうところで2つ目のアートトピック、2つ目はねちょっと趣向が変わりまして、
あ、ちょっと一個だけ訂正いいですか。
はい。
ジャンレのそんなかっこよくないよ。
嫌いな。
いや、なんか今顔思い出したらなんか
私結構好きやで。
そう、あんな、なんかあの、
なんか真ん中に全部ちょっと寄ってるイメージ、
うん、真ん中にちょっと寄ってんなって思ってたらだんだんかっこよく見感じひんくなって真ん中に寄ってる具もさ、なんかあの次の日の焚き火みたいなと煙だけちょっと上がってるみたいなのが真ん中に寄ってるだけやん。
それすごいな、次の日燃えかす、
思い出の跡みたいなのが真ん中にちょっとあるだけやから、あんまかっこよくないですね。あ、まあいいです。じゃあ2つ目のトピックを、あ、訂正ついでに、
はい、
もう一個訂正あったんやった。
あ、そうです、そうです、
先週の、
う
ん、あの吉原くんのインタビューの中で、
はい、
立体作家の話をしてた時に、はいはい、生公平って僕言ってたんですけど、
はい、
それがあの人でしたね、小谷元彦さんと間違ってました。
はい、
ごめんなさい。
すごい、そうですね、
うん、っていうことでしたね。
はい、
まあ、あのハートが弱い吉原くんがね、
うん、
はそれむしろ僕が突っ込み入れないといけないとこでしたねって言って失敗した、間違った俺よりへこんでました。
へこんでんだな、うん、彫刻家として僕が言わなきゃみたいな、うん、
めんどくさいですね。
いや真面目やねんって。
あ、真面目なん
ですね。そうそうそう、
はい、
すいませんでした。
はい、ということで、
はい、2つ目のアートトピックはね、
はい、
ちょっと趣向を変えて、
うん、
まず展覧会の説明じゃなくですね、
お
う、こう展覧会を見てずっと考えてたことがあって、
お、新しい、
はい、おきちゅうさんね、
はい、
今まで、
はい、
購入したものの中で、
はい、
一番高いもんって何ですか？
まあ、むすいな、
うん、
俺あんま高いもん持ってないんよな。
そうやね、私もないね。すっげー考えてるんだ
けど、多分やけど、
うん、
俺結 こう自由に金使っとったんが結構予備校の時以外マックスやった気がしてて、
ほうほうほう、
実家に住んでたしバイトしてたしで、
うん、
だその時にフルカウントっていう ジーンズ屋があって、
ほう、
そこであのジージャンとジーパンのセットアップを買ったんですけど、それが多分ジーパンが 19,800円でジージャンが 24,000円ぐらいしたんで、
おお結構
多分足して 44,000円ぐらい、
あそれすごいね、
多分俺が かつて買ったもんで、あでもあれかマックか
あパソコンね、
うん、
ま、そうね家電かそういう服とか
あとでも俺
なってくるかなと思っててんけど、
あでもあれっすね、まあ、これもある意味家電ちゃ家電っすけど、
うん、
高1の時に俺ターンテーブル2台とミキサーっていうのを27回払いです
げえ
買ったんが15万、当時15万ぐらいだったんです。それか
おおすごい、なるほどね、うん、結構高級な買い物してるね。
そうっすね、なんか当時なんか DJ みたいなのが入ってきてやってみたいなって思ったんですけど、うんうん、
なるほどなるほど、
全然もう今はただかけるだけになってますけど、
うんうん、
まあ使ってますけどね、
はいはいはい、
全部まだ使ってますからね。
そういや高いものってどんなんがあるかなとか、
うん、
そのものを買ったものの何に使ってるかなとか、
うん、
そのをずっと考えてたのがね、
うん、
今回はテーマがアートを買うっていうことについてちょっと喋りたいなと思ってたんですけど、
はいはいはいはい、
今回ね、新宿初台にありますオペラシティで行われている展示がですね、
はい、
アートがあれば、まあ、2って言って1回やってるんですけど、うん、9人のコレクターによる個人コレクションの展示になって
ます。ああ、いいですね、
うん、でそのコレクターの人一部屋そのワンコレクターみたいな感じで分かりやすくとなってて、うん、その人のコレクションが何点か見れると、
うん、
それで冊子が配られてまして、
うん、
コレクターの名前はあのイニシャルやねん か、
あ
か私やったら MN コレクションみたいな感じで進んでいく、
はいはい、
次 YS コレクションとかいう感じで、はいはい、匿名になってんねんけど、初めて買った作品は何ですかとか、
うん、
何でアートを買いますかみたいなあの質問、
うんうんうん、
アンケートに答えたものが冊子で配られて、
はいはい、
9人分見れるっていう風になってるんですけど、
うん、
そもそもアートを買うっていうことを一般の人たちはね、
うん、
全然頭の中にないし、
うんうんうん、
それを専門って言ったらおかしいけどやってるのがコレクターっていう人いるじゃないですか、
うん、
でもねやっぱモグラグとかやり始めて安い作品を出してくれるアーティストさんとか、
うん、
手に入りやすい作品って、まあ、モグラグ周りもそうだし世の中にもいっぱい増えてるじゃないですか、うん、やっぱコレクター業界もそうみたいで、やっぱりあの海外に比べるとコレクターの人数っていうのは日本は少ないとはなってるけど、
うん、
現代美術の中で手の届くものもやっぱ増えてるみたいで、
うん、
日本でもいっぱい育ってていい作品が本当にコレクター持ってるみたいなのが、
うん、
もう如実に分かる展覧会になってるんですけど、
はいはい、
そこでねやっぱアートってさっき話したみたいに高い、確かに高いかもしらんけど、一番高い私が買ったのってやっぱりパソコンかなとかなってたんです、
はいはい、
10万、20万、
はいはい、
今やせやけどパソコンは買い替えていくし5年ぐらいで壊れたりする、
うん、
で何のためにって言ったら実用性のもので、
うんうん、
なんかそんなものに対する執着もないし、
うんうん、
執着して買ったら次に高いも全く同じ私の服だったんですよ、コートとか3万ぐらいしたなとか、
はいはい、
それもいつかは着なくなるとか、
うん、
リサイクル回すとかなっていくのと、
うん、
もう物が持ってる価値観が全く違うじゃないですか、アートってなると、
うんうん、まあどっちかっていうと服はまだちょっとあるけど、
そうですね、
パソコンなんか特にね
全然違う、
そのスペックとかがどんどん日進月歩やったりするから、
うん
うん、っていうのはありますね確かに、
うん
うん、アートは特に それの対極にあるもんで、
そうなんですよ、
あるね、
うん、それでね最近ずっと考えていることの一つで、そのアートを買うということもそうなんですけど、物の価値っていうものの考え方がなんかね変わると少しずついろんなその消費に対して見えてくることっていっぱいあるじゃないですか、
うんうん、
野村君とかがよく話してたりもするんですけど、
うん、
誰から何を買うことでどういうふうに回ってるのかこの物はとかと同じことで、なんていうのか、今特に食とかも問題になってるし、
うん、
野菜がどっから来てみたいなのと同じで、うん、アートも価値がね、
うん、
自分でそのアートの中にどういうものを見つけて、うん、どういうふうにそのものを所有していくかっていうことに考え出せば、みんないろんな人が少しずつ手を出していく分野なはずじゃないですか、うんうんうん、そういう意味で私たちからアートを買っていこうというね話をしたいなと思って。
なるほど、
うん、
今の前置きや
っていうかちょっとした説明。
あ、はいはいはい、
うん、
でどういう内容にな
るんですかそれでアートを買っていく話をしたい。どういう風に買いやすいというか、はい
は
い、
買ったことあります？
あります、あります。
何買った？
ね、私小さい作品ばっかりやねんけど、それこそ今やってる吉原幸喜さん の、 あのペインティング作品とか、うん、あと別のところで買った全部1万円2万円3万円以内のものばっかりですね、うん、ペインティングばかりです。
はいはい、
はい、
あれやんな、なんか俺らってモグラグやってるやんか、
はい、
でたまにモグラグで買うよな、
うん、たまにモグラグで買 う、 そ う、 そ う、
そう、あれ結構楽しかったりするんですけど。
そうですね、
うん、まあ、ね、なんやろ、まあ僕はあれやな、初めて買ったのはあれですね、東京出てきた時に、
うん、
今あるあの吉祥寺に虹画廊ってとこがあって、おうおうおう、今もあるんですけど、はい、ただこれが今あるか分かんないんですけど、当時横山雄一の漫画家の横山雄一さんの原画をうん、ファイルにしてすげえ安くで売ってたんですよね。
へえ、あ、展示じゃなくて、
展示じゃなくて、その
虹
画廊って2階が画廊で1階があの店みたいになってて、
そうですね、
その店の方の奥に当時あって、うわっと思って、うん、でカラー原画を買って5000円4000円ぐらいかな。
安っ、すごいね。
いまだに飾ってますけどね、
うんうん、
ま、あの枕元にというか。
激安なのかもしれないよ、
うん、
ま、横山雄一さんのコレクションしてる人いたわ、そういえば。
あ、ほんま、
うん、何点か出てたね、うん、
まあコレクションといえばあれですよね、やっぱり、まあ、今年2があるけど、3年前の、あの3年前やと思うんですけど、ハーバー&ドロシー、
はいはいはい、
だあの人たちはだからそのギャラリーじゃなくて作家の家に直接行って、
そうですね、
うん、作家があんまりいいと思ってないやつを積極的に購入して、
うん、
まあそれもあの2人とも共働きの老夫婦で、それがそういう生活をまあ40年50年とか続けてたら、うん、気付いたらね、アメリカンミニマルアートの最大のコレクターになってて、
うんうん、
美術館に寄贈したらえらいコレクションだったみたいな。
トラック何台分だったとか言って、うんうん、今回のこの展示の導入文にも使われてました、ハーバー&ドロシーのことが、はいはいはい、
うんうん、だからなんか作家はその作品を制作してそれをまあ売ったりすることっていうのは、まあ言ったらこう生活と直結した、まあプロフェッショナルであればあるほどそれを極めていきつつ、そこでメイクマネーするっていう意味では真剣勝負なんやけど、
はい、
まあ、ハーバー&ドロシーのあの夫婦みたいにコレクターっていうのは、まあ、プロのコレクターっていうのはいないわけで、
そうですね、
まあ、言ったらこう趣味というか娯楽としての、まあ、コレクションというところが多分強いと思うんで、
はい、
まああれやんな、だからその逆に言うと導入はかなりハードルが低いと思うんやけど、
うん、
ただそれをこう興味を持続させていくにはやっぱりそのコレクターの人らが今これがおもろいとか、
はい、
例えばこう、まあ、やらしい言い方、やらしい集め方するとこれからこの人が来るとかさ、
はいはいはいはい、
そういうのがこうもう少しこう分かりやすく提示する必要も、まあ、あの見せる側にはあるんかもなというか、
そうですね、
まあ、作家というよりかそれを扱うギャラリストとか、
うん、
キュレーターみたいな人たちとか、あと、まあ、うん、なんやろ、アートのもう少しこうメディアとかも増えるべきだと思うし、はい、
うん、
なんかこの人面白いとかこういう動き面白そうみたいなのを、まあ、応援するっていう意味もあるし、
はい、
なんかこう、まあ、作品っていうのは基本一点物が多いん で、
そ、 う
で、
ね、うん、
それをこう持っていることがこう人生レベルでのこうクエストになっていくっていうか、
はい、
うん、
さっき言った私そのモグラグで時々買うよねっていうのの、うん、それをよく考えてたんですけど、やっぱりそれは当たり前やらけど、私とかがその作家さん、モグラグの作家さんと話す機会がたくさんあるし、うん、何考えて書いてるかとかがめっちゃよく理解できるやん、
うん、
結局そういう理解が この人こんなこと考えてたんやっていう、
うんうんうん、
それが購入につながると思うね、
うんうん、そうだね、
当たり前のことやけど、
うん、
でその作品がいかにその自分にな感動を与えてくれたかとか、
うんうん
う
ん、
そういう価値観を私たちは購入していくってことになっていくや、
うんうん、
その感動をね購入に結びつけるこの分かりやすい感動を、うん、私はその何ていうのインタビューアーティストインタビューでラジオで流したりとかして少しずつやってはいるけど、
はいはいはい、
これをもっともっと膨らませることができたら、うん、本当に一般の人が余裕で買っていくと思うん
だ
よね。
いやそうだと思うし、うん、あの例えば何やろあのコレクターの醍醐味っていうのは、うん、きっとその、まあ、もちろん作品単体に感動するっていうのもあんねんけど、はい、あのそれ自体がこう結構自分のを表す表現にもなりうるっていうのが結構あると思うんです、うんうん、知ってて、うん、その多分この今回のその作家あじゃあコレクター展のコレクターの人らって、はい、この作品はいつどこで購入してこの作家はどういう人でそこのこの作家のどのぐらいの、まあ、例えば初期なのか中期なのかとか、
うん、
で今はこういう作品を作ってるとか多分全部喋れると思う
ん
や
ん
か、
うん、そうだと思う。
でそれは多分その作品に愛着が出て、うん、それでまあもちろんそことの出会
い
の瞬間にその情報が提示されてとか、もちろん作家とは喋ってとか、うん、その人間性も含めてとかこの今までやってきたことも含めて、
はい、
これをじゃあ面白いから買うってなって一個持つやん、うんうん、
はい、
そしたら自分その人なりの文脈で、
はい、
この例えば何やろ、まあ、吉原光輝っていう作品の作家の作品をまあ買うとして、
うん、
次に買う作品は一見全然違うんやけど、
うん、
僕の中ではこういうつながりがあって、
うんうん、
でこういう感じが好きみたいなのが何点か買っていくと出てくると思うんですよね、
うんうんうん、
それはだからその、まあ、ある種グループ展をキュレーションするのに近いんやけど、でも所有してるっていう時点でそれはやっぱりあの企画っていうよりもう少し深いものやし、
そうですね、
その購入する側も購入させる側もやっぱりお互いやっぱり知りたいものに対してはこっちも答えきらなあかんしとか、うん、そのそれによってこうそのコレクションみたいなものがより充実していくっていうか、
うん、
まあだからやっぱその例えばさあのカップラーメンめっちゃ食う人とかいるやん、
ほう
もう何十 何ていう人だったか忘れたんですけど、テレビチャンピオンの初代カップラーインスタントラーメン王の人なんですけど、30年ぐらいこのカップラーメン食い続けてて、
へ
その人なんかはこのジャケットこれいつ頃の例えばマルシンのとか全部わかるわけやん、
はいはい、なるほど。
でコレクションっていうかっていうのは基本的にそういうもんやんなんやけど、日本人はどっちかっつうとその、うん、既存のアーカイブをいかに多く持ってるかみたいなところにコレクターっていうコレクター精神を出す人が多い気がするつうか、だからそこまで持ってる人あんたしかおらんからすげえみたいな、一般の人にも超入りやすいものを集めるつうか、ファミコンのカセット全部持ってるとかさ、
なるほどね、
ビックリマンシールみたいな感覚で、でももう少しコレクターっていうのはもうちょいこうその人の人柄が見えるようなものつうかの方がやっぱり見てて面白いし話してても面白いし、その人もどんどん面白くなるやろうし、うん、それに触発されて作家もその展示を見て、あこういう見え方もこういう価値の 見つけ方もあんねんなみたいなことに気づいたりとかできるのが本当は楽しい、
そうなんですよね、
やり取りな気はしますけど、
ね、うん、結局その物の価値って言ってて、買ったものから自分が、うんうん、なんか成長できたり気づけたり、
うん、
自分自身が豊かになれるものなんて、
うん、
そうそうないと思うんですよ、お金を払うことで得れるものとして、
うん、
体験とかそういうものじゃないです、ないじゃないですか、
うん、
それをね1万円であろうが100万円であろうがアートは担えるっていうことじゃないですか、
うん、そうそう、
そこをねなんかギャラリストとしてめっちゃ熱く考えながら見てました、
はいはいはい、
もっとやることいろいろあるんやろうと思って、
う
ん、
面白そうその展示、
うん、
なんかその最初に言ったその一点購入するハードルはかなり低いっていうか、まあお金さえ払えば出せる、あの ゲットできるもんじゃないですか、はい、基本的に。
でもその1点さえみんな1回乗り越えたら次から2点3点って結構あ買っちゃおうかなっていう気にはすぐなると思うんですけどね。
で数点溜まってきた時に気づくと思うんですよね、うん、だからそのあ俺こういう系が好きなんやとか、ね、
うんうんうん、うんうん、そうなるとまたあのじゃあ美術館行こうかなって言ってそのアートを見に行く機会というか、うん、アートを見るっていう敷居が下がってくる感じというか、う
ん、そうだよね、
うん、
あとなんかその最近俺もちょっと、うん、あのほんまは風立ちぬの話一瞬しようかなと思ったけど時間ないんでまたこれはあの今月の映画談義に回しますけど、はい、あの風立ちぬ見た時に、はい、今年あのブルーレイで見たライフオブパイっていう映画をこう思い出したりしたんですよ。全然話は違うんやけど、うん、俺にとってはちょっとすごく似てる話というか、うん、手触りとか手法がすごい似てる感じもしたしテーマの置き方とかそれの語り口が似てるような気がしたんやけど、うん、あの一個の作品を見て、うん、別の作品を想起するとか、うん、そのこの作家をの展示に行った時に、うん、あの作家を思うとか、
うんうん、あるある
そういう接続みたいなんが多分すごい文化のすごい最も面白いところだと思うんですよ。
わかりますわかります。
だからまあ、だから映画をいっぱい見てたら映画だけでそれつないだりとかできんねんけど、うん、まあ言ったらこうなんやろクローネンバーグの映画見てたらなんかすげえあのなんやろなこう小道具がもう完全に立体たあのオブジェとしてすごく完成度が高い、
はいはい、
であの作家のあの感じに似てるとかそうやって映画から美術に飛んだり、
うんうん
美術から何やろ小説に飛んだりとか、
うんうんうんうん、
なんかそういうのって自分の中のこう知識のアーカイブが多ければ多いほど行きやすいじゃないですか、
うん、はい、
でまあもちろんその手引きとして、はい、例えばグループ展とか企画展みたいなのがあって、うん、例えばシュールレアリズム展やったらこの年代のシュールレアリストたちはこういうのをやってたみたいなのとか、はい、あとなんかこうラブ展ならラブ展で、
うん、
過去から今までの作家が表すラブの形みたいなのを見るとかでこうそうなんていうのこういう見せ方キュレーションっていうのは見せ方やからさ、うん、それによってこう手引きされて、はい、その自分の中の頭の接続が増えたりとかっていうのは、うん、あのガイドとしてはいいんやけど、うん、しばらくそういうのを興味持って見てると、うん、ある日だから自分の中でつながりができてくると思う、ね、
本当にある日突然にピンピンピンってなると思う、ね、
そうそうそうそう。
それが一回できたらさっきの一点購入と一緒でブワーって開けると思うね。
そうそうそうそう、
うん、
だから飲み屋の片隅のさ、うん、おっさんの愚痴聞いててさ、うん、ある種のこう詩を思い出すみたいなそういうのってもうだからそれってもうそこら中にあるものの見え方がもう変わってるってことやから、うんうん、なんかそういう体験は結構作品を所有するっていうこの先にはある気はするけどな、
うんうん、結構そのピンとくる面白さとか自分の快感って本当素晴らしいなと思うねんか、なんか一個自分が豊かになった気もするし、うんうん、何か全然今まで気づけへんかったことに気づけた嬉しさとかもあるし、うんうんうんうん、この感覚をねたくさんの人にぜひ分かってもらってその購入への一手になるといいなというか、
うん
うん、全然難しくないんだけどなという気がして、
まあ、いわゆる知的好奇心っていうのはさ、うん、あの枯れることはないからさ
本当にね、
あの言ったらさこうまあ何食欲性欲睡眠欲っていう三大欲求とか、
うんうん、
欲望っていうのはさ、
うん、
あのもうそれは満たされた瞬間に ないもんになるとか忘れるやん、
うん、
どんだけ腹減ってて求めても食ったら忘れるやん。
そうやな。
だからそれとは違うもう少しこう人間的な営みとして、
うん、
その文化みたいなものがを感じてもらえたらええなと思うんですけど、
ね、思います。なんか子供の時って初めて遊園地とか行ったらめっちゃ面白いみたいなうわーってなるやん、
うん、
あれとちょっと似たような感覚だと思う。大人になっていろんなことに慣れて驚きとか感動が減ったとか言うけど、そういう結びつきがピンってくるとうわーって思うもん。
そう、大人にしか驚けへんこともあるからね、
うん
うん、それはやっぱ
それがなんか幸せを感じるというか、うん、
作品になってたりするからなやっぱそれって、うんうん、
それがね一番最初に戻るけどお金で購入できる価値があるものとしていいなと、
うん、
実用的とかそういうものじゃない何かを買うっていう意味で、
うん、やっぱりその大人になるとそういう複 感動のレベルって下がってくるからさ、
うん、
まあだからといってあれやけど、まあ言ったらある程度ね、もしかしたらお金をかければそのなんていうの、金を払うっていうのはさ、うん、結構こうリアルやん。
そうやな、
言ったら、
うん、
で払ってるっていうことに対するこうあのなんやろ、その人の中でのこうこれを買って金払って買うっていうことに対する、まあ、ある種の覚悟みたいなも
ん
が、
うん、
その感動にどのぐらいペイできるかみたいなところのせめぎ合いの果てに買うってなったら、
う
ん、それはあの子供では味わえへんあれがありますよ。やっぱり、はい、親におもちゃ買ってもらうのと違う、
違うからね、
うん、やっぱりそれはなんか買った人もやっぱりまあ扱う、まあ、だからといってあんまりハードル上げてほしくないけど、うん、扱いもやっぱりすごいね、買ったものは大事にするやろうし、
うん、
そういうのをこう経て、
はい、
所有するっていうところにある感動はまあね、
そうなんです
ね、大人のおもちゃですよ、
はい、
大人のおもちゃ、
大人のおもちゃか。かっこいいまとめた、かっこよく変なまとめ、
大人の絵本ですよ、
大人の絵本じゃないっていうね、うん、旅行とかにね大金使ってる人もいると思うし、うん、それも全然いい、うん、そんな夏やけど、
そう
そう、こういうことをね、
旅行はいいですよ、
最高ですよ、あの
経験と思い出、まあ、まさに思い出話で今日は終始したけど、記憶っていう形で残るから、
そうですね、
でも、まあ、作品を購入するっていうのはその作品にそのそれを購入した時の記憶とか、
うん、
感動する時の覚悟とか、手に入れた時の喜びとか、
うん、
まあそれが重なっていくと自分なりの価値観の出し方みたいな、いろんなもんがこう
本当に
物として凝縮されるっつうのが、そして作家も大喜びっていうね、
最高ですね、
ウィンウィンゼミな感じでウィンウィン泣く感じですよ、
本当に、あ、うん、ウィンウィンね、
うん、
泣いちゃうということで、これが私の7月のトピックでございました。
いや、なんか
後半暑くなったな、
暑かったね、
うん
うん、無理やりあの面白げにしようとしたけど結構ええ話しすぎてちょっとなんか、
よっしゃ、
ただ眠気は変わらない、
嘘、
すごいね、知的好奇心を上回る時があるね
睡眠欲が、
三大欲求はね、やっぱり、
じゃあ来月の恐竜でドカンとより頑張るわ、
動物の部分がね、
そうだね、
うん、来週はじゃあ 今月の、
はい、
8月のアトトピックはだからもう動物以前のダイナソー話、
ダイナソー話に戻りますんで、
マガラが吠える、
はい、楽しみにしていてください、
まあ再来週その次ぐらいですかね、
8月の終わりって感じで、
はい、楽しみにしております、
よろしくお願いします、
はい、
ありがとうございました、
これは7月のアトトピックでし でした、
ありがとうございます
、エンディング続きます、
エンディングです、
はい、というわけでございまして、
今日はマガラさんと吉代さんの回だったんですね、
まあなかなかねローテンションだったんですけれども、なかなか内容は良かったんではないかなと、ハイテンションだけど内容がないようになってしまった今の僕が言っておりますけども、
はい、私太田です、
今日はシラフでやりましたね、本編はね、
でエンディングになった頃には
気がついたら何でしょう、何が起きたんでしょうか、
魔法ですね、魔法、
ベロベロということで、
何があったんでしょうね
こ の本編とこのエンディングを聞き比べてもらえたら、僕が酔っ払ったらどういう声、どういうイントネーション、どういう喋り方になるか、
まあ、したった
ら分かるんではないかなと思
って、よく分かる、
そうですね、はい、
そうですよね、
ということで、
でモグラガレージからのインフォメーションです、
はい、
ただいま開催中の吉原幸喜さん個展ぐるぐるは8月11日の日曜日までとなります、
はい、
まあ、木金土日開催しておりますので、うん、皆さんぜひ見に来てください、
まあ今年のレパートリーで見ていくと、
はい、
すごく何でしょうね、あの不思議な空間というか、他と被ってない変なモグラグになってますよね、
うん、
今回は。しかもまあ立体作品っていうのもあるし、その物自体のフォルムを見せるっていう、
そうですね、
まあある意味かなりストイックな内容でもありつつ、あとちょっとおバカな部分もありながら、
はい、
ちょっとだけありながらですけど、まあ、あの週末は吉原くんうちにいてくれるそうなんで、
そうですね、
ぜひあの作家いる時に来てもらったら、いろいろこう
話も聞けますよね、
うん、 かな、いいかなと思います。
そして8月10日11日が、最終日なんですけども、その前日の10日の日にクロージングパーティーを行いますので、今回の展示は福岡大阪と回ってきた最後の
大エンディング
になりますので、
大打ち上げで、一応晴れたら、まあ、屋上でバーベキューしようかなと。
あ、そんな話になってるんですか。
はい、いうことになってますね。
わかりました、
まあ、天気次第ですけど、まあ、8月10日土曜日、
はい、夕方6時ぐらいから一応開始となってますが、もちろんその前からも、
はい、夕方からエンドレス、
エンドレスでやってますので、皆さんお気軽に来てください。
フロムダスクティルドーンということでね、よろしくお願いしますという感じで、はい、あと冒頭にも言いましたけども、8月、6日の火曜日にイエローサロンが、あと幡ヶ谷、阿
佐ヶ谷です。
阿佐ヶ谷ロフト A の方でありますので、
はい、
ぜひメールの応募やりますから、メールの方どしどし、info@mograg.com の方まで、ひと夏の思い出というテーマでメールをお待ちしております。
はい、
採用されると1王賞10王賞貯まりますとメールの王賞オリジナル T シャツをプレゼントしますので、
うん、あ、もうそろそろちょっとね、
そうですね、数えないとダメですよ。うん、ぜひぜひ皆さんふるってメールの方をお送りいただきたいなという感じでございまして、
はい、
まあ、若干時間ありますけどこのぐらいですかね。
はい、
なんかいいことありますか、夏、皆さん社長お見舞い的な。
夏バテには気をつけてください。
はい。というわけで、モグラグラジオボリューム209でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。また来週。モグラジオ。モグラジオ。